港区議会発行、港区議会だより、令和3年1月第228号、声の区議会だより、第163号をお届けいたします。テープをお聞きの皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。それでは早速テープの内容をご案内してまいりましょう。テープ表側1番、議長新年の挨拶。2番、新春を迎えて各会派の抱負。3番、定例会の概要。4番、港区議会議員の議員報酬等の特例に関する条例を議員立案で議決。5番、代表及び一般質問の用紙。この途中まで。裏側に参りまして、1番、表側より引き続き、代表及び一般質問の用紙。2番、常任委員会と特別委員会の活動記録。3番、議案等の審議結果。4番、皆さんから提出された請願。5番、決議しました。6番、お知らせ。7番、後書き。と、以上の順にご案内してまいります。なお、このテープは返送方式となっております。お聞きになりましたテープは、なるべく早めにご返送くださいますようお願いいたします。このテープの内容に関するお問い合わせは、電話番号 3578-2920 番までどうぞ。それでは最後までどうぞごゆっくりとお聞きください。はじめは議長新年の挨拶です。港区議会議長、西間豊治。区民の皆様におかれましては、健やかに新年をお迎えになられたことと心からお喜び申し上げます。年頭にあたり、港区議会を代表してご挨拶を申し上げます。昨年は新型コロナウイルス感染症に翻弄された1年となりました。新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、感染されたすべての方々、ご家族の皆様にお見舞いを申し上げます。また、未知の感染症が拡大を続ける局面においても、医療従事者の方々はもとより、現場、そして裏方として、区民生活を支え、社会機能の維持にご尽力いただきました、すべての方々に深く感謝を申し上げます。昨年来、世界中に感染が拡大した新型コロナウイルス感染症は、私たちにこれまで経験したことのない未曾有の混乱を引き起こしました。3月2日から区立幼稚園、小学校、中学校が一斉臨時休業。3月24日には東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の延期が決定。そして4月7日には緊急事態宣言が発出されました。出勤抑制や外出自粛の呼びかけにより、飲食店をはじめ区内で事業を営む多くの皆様が深刻な影響を受けました。そしてその傷は癒えることのないまま今日を迎えています。港区議会としては、議決機関としての役割を果たしつつ、直面する事態に対応するため、審議方法を変更するなどの対応策を取り、その後も適切な感染症予防対策を取った上で、本会議、各委員会等を開会してまいりました。昨年第4回定例会において議決いたしました、港区議会議員の議員報酬等の特例に関する条例は、議会活動の土台となる会議等を連続して欠席した場合、報酬及び期末手当を減額するもので、区議会議員34名の総意として制定したものです。これを契機に、私を含め、全議員が区民の代表として選出されていることの重責を再確認し、改めて区民の思いに真摯に応えていきたいと考えています。未だ予断を許さない状況であることには変わりありませんが、夏には延期されたオリンピック・パラリンピックも開催されます。私たち港区議会はコロナ後のあり方を見据え、区民の健康と生活を守り、地域が活力を再び取り戻すため、行政との綿密な連携のもと、創意工夫と英知を結集し、活発な議会活動を通じて、区民の皆様の負託に応えてまいります。皆様にとりましてこの一年が希望に満ち溢れた素晴らしい年となりますことを心から祈念いたしまして、私の新年のご挨拶とさせていただきます。以上、議長新年の挨拶でした。新春を迎えて各会派の抱負をお伝えいたします。自民党議員団です。輝かしい新年をお迎えのことと、謹んでお喜び申し上げます。日頃より私たち自民党議員団に対するご厚情を賜り、心から感謝と御礼を申し上げます。 新型コロナウイルス感染症の発生より間もなく1年が経過しようとしています。新しい生活様式を推進していく中で、これまで以上に様々なご意見が上がり、区に対するニーズも多様化してきました。区議会としても想定外の状況にも対応できるよう、より一層危機管理体制の充実に向けた取り組みが必要と改めて認識をした次第です。昨年は JR 山手線高輪ゲートウェイ駅が暫定開業し、また東京メトロ日比谷線虎ノ門ヒルズ駅も開業いたしました。さらなる発展が見込まれる港区におきましても、都市整備が区民生活の向上に資するものとなるよう進めていきます。また、本年4月には待望の児童相談所を併設した仮称港区子ども家庭総合支援センターが青山に開設します。全国においても先駆的な総合支援を必要な方に届けられるよう、惜しみない協力をしてまいります。代々港区に居を構える皆様、港区に移り住まれた皆様、そして港区で生まれ育つ次世代の子どもたちのための港区です。あらゆる立場の区民に目の行き届く区政運営、そして安心して暮らし続けられる港区の実現に向け、執行機関と連携し、区政課題の解決に向け全力を尽くします。私たち自民党議員団の一人一人が地域、諸団体、そして区民お一人お一人の声や思いを真摯に受け止め、区政に反映させるべく、地域に根ざした責任ある区議会第一会派として取り組んでいきます。本年が区民の皆様にとりまして、明るく希望に満ちた一年となりますよう、心からご祈念申し上げます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。黒崎雄一、小倉理恵子、柳沢明、鈴木隆也、土屋淳、結城久美子、西間豊二、池田浩二、清原和幸、鵜飼雅彦、井筒信弘、自民党議員団でした。港政策会議です。新型コロナウイルス感染症が一刻も早く収束し、皆様の笑顔が曇りない年となりますよう祈念申し上げます。区議会にとって2020年は節目の年となり、予測がつけにくい中でも迅速さが求められるコロナ禍対策や、議会自身の在り方について試行錯誤を重ね、議論を積み上げてまいりました。私たち港政策会議は、10名の議員が集う区議会の第二会派、立憲民主党、国民民主党、社民党及び無所属です。その責務を痛感しながら、事業者や個人の立場に寄り添う活動を目指してまいりました。時に行政や他の会派と一丸となってコロナ禍対策に尽くし、皆様からお預かりした行政へのご要望やご意見を実現すべく全力で取り組みました。そうした活動の中で、事業者支援、高齢者支援、障害児支援に多子世帯支援、それから防災など、様々な課題を提案、実現できました。また、10名中6名が女性という会派の特色を生かし、特に一人親支援や保育、教育環境の充実に力を入れております。今年は港区初の児童相談所が誕生します。この施設は先の見えにくい時代に、それでも子どもたちが希望を忘れず生きられるよう、家族が共に安全に過ごせるよう、人権の砦となるべき施設です。その実現に向け、私たちも議論を尽くします。2021年、私たちはさらに区民や事業者の皆様に寄り添える会派を目指します。また、本年こそ議会改革を一気呵成に進めてまいります。悩み尽きない年となりそうですが、採用が馬の心持ちで皆様と一緒に乗り越えるべく精進いたします。石渡由紀子、榎本歩美、山野井剛、兵藤優子、横尾俊成、清家愛、杉浦範夫、仲間へ行き、安倍博子、七戸淳、港政策会議でした。まちづくり港です。コロナ禍を契機に、区民目線のまちづくりに一層取り組みます。玉木誠、まちづくり港でした。スマイル島です。今年も港区がスマイルいっぱいになるよう頑張ります。マック赤坂、スマイル島でした。虚偽報道に負けない会、9年の虚偽拡散は残念でした。本年はよろしくお願いします。赤坂大輔、虚偽報道に負けない会でした。公明党議員団です。慎んで新年のお喜びを申し上げますとともに、皆様には日頃より温かくも力強いご支援を賜り、心より感謝と御礼を申し上げます。さて、昨年は新型コロナウイルス感染症の対策として、区民の皆様の命と健康と生活を守り、区内事業者の皆様への支援にも全力で取り組み、高齢者施設等福祉施設の PCR 検査、商品券特別給付事業など、さらに出産費用助成の上乗せも決定いたしました。 本年は東京2020大会も開催されます。私たち公明党議員団は、国や東京都とのネットワークを駆使し、さらに区民の皆様に安心していただける港区となるよう力を尽くしてまいります。皆様にとりまして、幸多き一年となりますことを心からお祈り申し上げます。中根大、丸山隆則、池田武史、近藤雅子、杉本豊弘、公明党議員団でした。共産党議員団です。新年明けましておめでとうございます。新型コロナウイルス感染症の拡大で、昨年1年間は区政にとっても、区民の皆さんにとっても大変な年でした。感染拡大防止のために取り組みます。新型コロナウイルス感染症は、これまでの政治や社会の在り方が大きく問われました。政治を変えるために、野党連合政権の実現を目指してまいります。引き続き区民の皆さんの声を区政に反映させるために頑張ります。福島博子、熊田千鶴子、風見敏夫、共産党議員団でした。都民ファーストの会です。明けましておめでとうございます。昨年はコロナ禍により私たちの日常が一変し、暗い話題の多い一年となりました。今年は皆様にとりまして少しでも幸多き一年となりますよう、心からご祈念申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。琴尾美里、榎本茂。都民ファーストの会でした。以上、新春を迎えて、各会派の抱負をお伝えいたしました。定例会の概要です。令和2年第4回定例会は、11月26日から12月4日までの9日間にわたって開会されました。初日は赤坂大輔議員に対して、再度議員辞職を勧告する決議を議決した後、代表質問が行われました。翌日27日は、前日に引き続き一般質問が行われ、2日間で11人の議員から区長、教育長及び議長に対して質問が行われました。区長から提出された案件を審議した結果、条例制定、条例改正、補正予算など29件を原案通り可決しました。皆さんから提出された請願は、1件を採択、3件を不採択、7件を継続審査としました。議員提出による案件は、決議1件を可決したほか、港区議会議員の議員報酬等の特例に関する条例1件を可決しました。令和2年第4回定例会会議日程、11月26日、運営委員会本会議、会期決定、諸報告、決議、代表一般質問4名、27日、運営委員会本会議、代表一般質問7名、選議議案付託、総務区民文教常任委員会、議案の審査、委員長報告、本会議、選議案件議決、議案等付託、30日、4常任委員会、議案の審査、12月1日、保健福祉区民文教常任委員会、議案の審査、2日、4常任委員会、議案請願等の審査、4日、4常任5特別委員会、委員長報告、中間報告等、運営委員会本会議、議案等の議決。以上、定例会の概要でした。港区議会議員の議員報酬等の特例に関する条例を議員立案で議決をお伝えいたします。区民の信託を受けた港区議会議員としての職責を自覚し、港区議会への区民の信頼を確保するため、定例会や委員会など区議会の会議等を連続して欠席した場合における当該議員の報酬及び期末手当の支給の減額について、港区議会議員の議員報酬等の特例に関する条例を34名の総意により制定しました。主な内容、自己都合、その他の事由により、60日を超えて会議等を連続して欠席した場合、欠席期間に応じて議員報酬及び期末手当を減額する。欠席事由を明確にするため、公務上の災害や疾病、産前産後の休業など、やむを得ない事由による欠席については適用除外とする規定を定める。以上、港区議会議員の議員報酬等の特例に関する条例を議員立案で議決をお伝えしました。
代表及び一般質問の用紙をお伝えします。11月26日、27日に代表及び一般質問が行われました。これからお伝えするのはその用紙です。 なお、墨字版6ページの二次元コードをスマートフォンで読み取ると、動画配信をご覧いただけます。はじめは、自民党議員団の質問です。新型コロナウイルス感染症に関わる対策について。質問、インフルエンザ同時流行への備えについて。答弁、発熱などの症状がある患者が、どちらの検査も安全に受けられるよう、港区医師会や区内病院に対して感染防止対策、資機材の購入経費の一部を補助します。安心して地域の医療機関を受診できる環境を整備します。質問、施策の見直しの視点と新たな取り組みの推進について。答弁、感染症拡大防止の取り組みのほか、子育て、福祉、産業の各分野の施策を見直すとともに、新たな視点に立った支援策を検討し実施します。質問、コロナ禍における区民意見募集の工夫について。答弁、ホームページなどでの受付に加え、広報港の特集号を全個配布したほか、料金受取人払いの様式を封筒に貼ることで意見を無料で郵送できる工夫に取り組んでいます。質問、全国連携の推進について、答弁、区内企業と協定を締結し、今後、区内商店や連携地域の特産品などのオンライン販売を促進します。来年度の予算編成について、質問、区長査定について、答弁、特に予算編成方針における重点施策や、港区基本計画に掲げた分野別の取り組みに重点を置きます。特財政調整制度について。質問、普通交付金が交付されていないことについて。答弁、港区は平成15年度から不交付が続いています。普通交付金の算定は各区の実態に見合ったあるべき需要が反映されることが重要と考えています。質問、区の主張について。答弁、児童相談所関連経費について、区の主張が一部受け入れられました。区は、高額な用地取得費や路上喫煙対策など、都心区特有の需要が適切に算定されるよう求めています。港区基本計画について。質問、総括について。答弁、港区政策評価において達成または概ね達成と評価されました。地域共生社会の実現に向けて取り組みを推進することができたと考えています。質問、人口回復を推計する根拠について。答弁、実質 GDP 成長率と区の転入超過数に相関があります。内閣府が7月に発表した経済見通しをもとに、景気の回復に伴い人口が回復し増加に転じるものと見込んでいます。非課税世帯に対する商品券給付事業について、質問、経済効果について、答弁、区内共通商品券の給付は現金の給付と異なり、貯蓄に回ることや、区外へ流出することなく、区内の消費喚起に効果があります。試算では、およそ6億6000万円分の給付に対して、1.4 倍程度となる、およそ9億3000万円の経済効果を見込んでいます。産業振興について、質問、プレミアム付き区内共通商品券の発行支援について、答弁、インターネットなどでの事前申し込み制の導入や振り込みを新たに実施しました。今後も利便性の向上を図るため、商品券の電子化に向けた検討を進めます。質問、港区立産業振興センターについて。答弁、コロナ禍のような社会変容の時代にあっても、区内中小事業者が安心して支援をワンストップで受けられる拠点施設とします。新しい時代に求められる機能を充実させます。 港区の教育について。質問、教科担任制の導入について。答弁、国や東京都の動向を見ながら、区独自で区非公子や中学校教員の幅広い活用を推進し、より多くの小学校高学年での教科担任制の導入を支援します。質問、オンデマンド型の ICT 教育の充実について。答弁、臨時休業の場合の備えや通常の授業の活用のほか、夏休みなどの長期休業中にも学べるよう、企業から提供を受けた豊富な教材を掲載していきます。自転車利用について、質問、区の取り組みについて。答弁、新しい生活様式において、区民が快適かつ安心して自転車を利用できるよう、総合的な自転車活用の方針について検討します。3歳児健康審査について。質問、運用の改善について。答弁、健診の運営状況を見極めながら、保護者のスケジュールが立てやすくなるよう、2ヶ月先まで予約可能にします。区のがん検診について。質問、質の向上について。答弁、精密検査が必要な方が確実に検査を受診していただけるよう、効果的な受診勧奨方法や結果把握の仕組みについて検討していきます。保育について。質問、多様化するニーズへの対応について。答弁、ニーズを踏まえ様々なサービスを提供しています。保育を取り巻く環境の変化が保護者の保育施設などの選択先に及ぼす影響について分析を進めており、充実に取り組みます。質問、自然体験と食育の充実について。答弁、現在、芋掘り遠足など、長距離移動を伴う体験活動は難しいです。感染防止対策を取りながら、園児の自然体験の機会の確保や、食育活動に取り組みます。児童相談所について。質問、専門性を生かした支援について。答弁、虐待通告を児童相談所に一元化し、医師などの専門職がリスク判断を行います。児童福祉士や弁護士などが子どもの意見を丁寧に聞き、子どもの心理治療や親子関係を改善するプログラムの実施に力を入れます。質問、里親認定における住宅環境について。答弁、認定基準では、子どもの年齢や家族構成に応じて適切な環境を確保するとし、住宅のおおよその広さと間取りを示しています。港区で里親になることを希望する方の住宅にかかる支援は今後研究していきます。港区業務継続計画について。質問、新型インフルエンザ編改定について。答弁、現在課題を整理しています。来年度に改定します。その後も社会情勢や環境変化に即応し、適宜改定を行います。行政組織について、質問、総合支所と支援部の連携について、答弁、総合支所及び支援部の業務経験を生かした職員配置を進め、総合支所中心の区政運営の充実発展に向け取り組みます。質問、業務自動化ツール、RPA について。答弁、積極的に導入し、業務の効率化が進められました。職員によって企画立案が求められる新たな行政課題や、多様化する区民ニーズに取り組める職場環境につながりました。質問、RPA 導入による超過勤務や職員数の変化について。答弁、職員の業務負担の軽減につながりました。そのため、行政需要が増大しても、超過勤務の抑制に効果が上がっているとともに、職員数を増大させることなく、 職場運営に寄与していると考えています。チーバスについて、質問、運行改善について、答弁、地域の意見を伺いながら、利便性やアクセス性、収支率などを総合的に勘案し、運行改善について検討します。区のイベント参加について、質問、参加時の申し込み方法について、答弁、オンラインでの申し込み受付の拡大や、区全体での申し込み方法の統一化について、各部門の事業の実施状況も踏まえて検討します。聞こえの支援について、質問、検討状況について、答弁、今年度は厚生労働省が主催する難聴高齢者の補聴器利用に関する研究事業に検討委員として参画しています。東京2020大会について、質問、ホストタウン交流事業の推進について、答弁、5月にジンバブエ共和国のホストタウンとなりました。大使館と定期的な協議を進め、地域や学校イベントに同国の文化を取り入れるなど、幅広い分野の交流を推進します。以上、自民党議員団の質問でした。次は、港政策会議の質問です。財政運営について、質問、次期港区基本計画で区債を予定している背景は、答弁、区債を効果的に活用することで、基金残高を確保し、将来課題や緊急的課題にも迅速かつ柔軟に対応できる安定的で計画的な財政運営を行っていきます。質問、区債が区財政に与える影響について、答弁、区債には公共施設の整備など、単年度に多額の財源を必要とする事業について、財政負担を平準化する年度間調整の機能があります。震災復興基金について、質問、震災復興基金を活かした復旧復興事業の考え方は、答弁、一日も早い復旧復興を目指し、瓦礫処理や公共施設の復旧とともに、被災区民や中小企業に対し、生活再建、事業継続の支援金を支給するほか、仮設商店街の設置などの支援策を、国や東京都の財政上の措置や支援を待たず、迅速に実施します。人口見通しと区政への影響について、質問、直近の人口推計と動向を踏まえた人口に関する見通しと今後の区政運営への影響は、答弁、区の人口は本年5月から減少しており、人口推計では令和3年9月まで人口が減少し、それ以降は転入超過数と相関がある実質 GDP 成長率の上昇に伴い、人口が増加に転じると見込んでいます。中長期的な人口増加傾向は変わらないと見込んでおり、引き続き行政需要に的確に対応していきます。ICT 活用によるデジタル社会の実現について、質問、方向性とその効果は、答弁、デジタル化の進展により、場所や時間にとらわれずに行政手続きを行うことが可能となり、利便性が向上します。サイバー犯罪の脅威から区民を守る取り組みについて。質問、サイバー犯罪の脅威から区民を守る取り組みは。答弁、区は警視庁などと連携し、最新のセキュリティ対策や新たな手口によるサイバー犯罪の情報を区ホームページなどの活用やセミナーの実施により発信します。羽田空港新飛行経路の固定化回避に向けた取り組みについて。質問、その後の取り組みについて。答弁、近隣区と情報共有や連携を図るとともに、国に区民への丁寧な説明、騒音、安全対策、飛行経路の様々な運用を検討するよう求めていきます。 児童虐待対策の推進について、質問、児童虐待の増加をどう捉えているのか。答弁、昨年10月から警察が介入し、児童相談所に書類通告した子どもの面前での夫婦喧嘩や、近隣からの子どもの泣き声通告などの受理を開始したことで増加しています。区が対応することで、速やかに子どもの安全確認や家庭の支援につなげることができます。認知症対策について、質問、認知症当事者が社会参加できる体制づくりは、答弁、認知症に理解があり、適切な対応ができる区内の事業所や店舗を認知症サポート店として認定する事業を開始し、認知症当事者や家族を地域で見守る取り組みを推進し、自己の能力を生かし社会参加できる体制を積極的に進めていきます。障害者のグループホームについて。質問、障害者の重度化、高齢化、親亡き後を見据えた新たな類型のグループホームとは。答弁、住居と一体化した日中活動ができる日中サービス支援型のグループホームの必要性を検討していきます。区内経済回復のための産業振興施策について。質問、資金繰りが厳しい飲食店や企業への産業振興施策は。答弁、事業者の皆さんのご意見を聞き、必要な支援をしていきます。町会自治会の支援について、質問、会議のオンライン化や助成金の必要性は、答弁、ICT 化支援や自主的活動の補助金見直しを検討します。2050年 CO2 排出実質ゼロ宣言について、質問、区の見解は、答弁、国や東京都とも連携を図り、取り組みの充実を図っていきます。コロナ禍での一人親家庭等の支援について、質問、エンジョイディナー事業で一人親家庭に対してお弁当の提供をしています。12月25日に終了の予定ですが、継続して対応すべきです。答弁、早急に検討します。綾世代に向けたがん不妊治療について。質問、15歳から39歳の若い世代のがん不妊治療へ区の助成制度を設置するべきです。答弁、国の動向を注視していきます。インクルーシブ教育について。質問、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育の見解は、答弁、お互いの良さを認め合う教育の充実や、個に応じた学びの保障など、共生社会の実現に向けたインクルーシブ教育を推進していきます。教員の働き方改革について、質問、教員の働き方改革を効率よく区内の民間事業者などと連携することの区の見解は、答弁、区内の地域人材や民間事業者と連携し、教職員の負担軽減を図ることで時間を創出し、より充実した教育活動を推進していきます。港区公式 LINE でできることの拡大を。質問、渋谷区の公式 LINE では、一部制度の窓口予約や公園道路などの不具合の通報ができます。港区の公式 LINE も情報発信だけではなく、双方向性に。答弁、今後、双方向性を高めます。新型コロナウイルス感染症拡大への備えについて。質問、感染拡大が大きく報じられる中、港区の保健所、医療機関、療養施設などの体制は大丈夫なのか、区民へわかりやすいメッセージを。答弁、区内医療機関などと連携を密に、診療や検査の着実な実施体制を整備しており、 今後は重症者対策と軽症者の療養支援を強化します。区民などにわかりやすく発信します。質問、発熱などの症状が出た場合、地域の医療機関、または東京都発熱相談センターへという相談の流れを区民に周知徹底を。答弁、わかりやすく周知していきます。コロナ禍による影響把握と今後の独自施策の打ち出しについて。質問、一律給付ではなく困っている方へ重点的にというのが区の考え方。であれば、困っている層の的確な把握が重要です。今後さらに的確に影響を把握し、複層的な施策で救う必要があります。無駄や必要性の薄い事業をカットしつつ、子育てなど未来につながる投資、高齢者、障害者、生活困窮者など困っている層への支援は手厚くすべきです。今後、女性の苦境や収入激減世帯へもしっかりと支援を。答弁、引き続き区民生活への影響を的確に把握し、新たな視点に立った支援策を実施します。保育園保育料について。質問、待機児童問題が一定の落ち着きを見せ、保育の質や女性活躍に視点がシフトしつつある今、保育料は保護者の声をしっかり聞き、入所選考基準などと合わせて総合的に決めるべきです。答弁、保護者の声やニーズを的確に把握しながら、より適切な入所基準となるよう取り組みます。引きこもりの支援について、質問、全国に100万人と言われている引きこもる子どもと年老いた親を孤立させない社会の実現に向け、偏見をなくすこと、見守り、支援が必要です。答弁、積極的に取り組みます。以上、港政策会議の質問でした。続いて、公明党議員団の質問です。押印廃止と書面主義の見直しについて。質問、区民サービスの向上に向け、早急に対応を。答弁、原則、令和3年1月までに7割弱の様式から押印を廃止するとともに、デジタル化により書面主義を見直します。5G 活用の今後の展開について。質問、どのように展開するのですか？答弁、アンテナ設置可能施設の公開や実証実験などに取り組みます。避難所の機能強化について。質問、近年の災害状況から想定を見直し、機能強化を図るべきです。答弁、一層の環境改善を推進し、通信機能の強化を検討します。ゼロカーボンシティの表明について。質問、区の SDGs の取り組みを加速させるために表明すべきです。答弁、2050年 CO2 排出量実質ゼロ実現を計画に掲げました。SDGs 達成と消費者意識の向上。質問、エシカル消費やサーキュラーエコノミーの普及について。答弁、周知し、消費者の環境意識のさらなる向上に取り組みます。福祉総合窓口のケアラー支援を。質問、ケアラーへの重層的、横断的な支援をすべき。答弁、包括的な相談体制を構築し、各部門の連携を強化します。別居中、離婚前の一人で子育てする家庭への支援について。質問、区として把握し、児童手当など必要な支援体制構築を。答弁、離婚を考えている別居中の親に対し、支援や相談などの取り組みの充実を図っています。産後ケア事業の拡充について。質問、母子保健法の一部改正を受け、 産後4ヶ月から1年へとケアの対象を拡充すべきです。答弁、産前産後育児支援事業の期間延長を早急に検討します。会食時の感染防止策について。質問、直接飲食店や来客者に対しても区の取り組みを啓発すべきです。答弁、商店街事業者や外国人に会食マナーガイドを周知します。中小企業支援策について、質問、申請における非接触やスピードアップへの対策は、答弁、オンラインでの申請や経営相談を実用化し対応します。老朽化マンション対策について、質問、容積率の緩和特例や敷地売却の適用拡充など、周知啓発をすべきです。答弁、法の施行に向けて情報の周知に努めます。学びのスチーム化について、質問、経済産業省の教材も活用し、スチーム化にも取り組むべきです。答弁、科学的探求心を育む教育活動を充実させ、学びのスチーム化を一層推進します。来年度予算について、質問、厳しい状況を踏まえ、メリハリある予算の編成を、答弁、重点施策の取り組みを積極的に事業化し、予算編成していきます。行政のデジタル化について、質問、デジタルミニマムを反映した行政のデジタル化を、答弁、誰もが利用しやすい行政のデジタル化を進めていきます。港保健所の体制強化について、質問、新型コロナウイルス感染症対策の長期化も見据え、保健所の体制強化を、答弁、業務委託や ICT の活用も検討し、体制を構築していきます。ワクチン接種体制の構築について、質問、ワクチン接種の実用化に備え、必要な執行体制の構築を、答弁、関係機関と連携し、円滑な実施に向けて取り組んでいきます。SDGs が掲げる課題への取り組みについて、質問、官民一体となって SDGs が掲げる課題への取り組みを。答弁、官民一体となって SDGs の取り組みを推進していきます。SDGs の教育の推進について。質問、各学校の取り組み状況と今後の SDGs 教育の推進について。答弁、実践例を周知し、学習できるよう、指導充実を図っていきます。感染症教育の取り組みについて、質問、感染症教育の重要性と指導内容を家庭と連携し徹底を。答弁、学校と家庭が連携し、正しく実践できるよう努めていきます。いじめ防止対策について、質問、いじめの早期発見と重大事態を回避する取り組みの推進を。答弁、変化にも速やかに気づくよう、教員の資質向上に努めます。以上、公明党議員団の質問でした。
代表及び一般質問の用紙をお伝えしている途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。